体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
特集、杉並人、東京高円寺阿波踊り演劇、高円寺が踊る、脚本家、池亀サンタ、高牧民キャスト、伊藤義信、木田七海。トップページの写真は、ザ・高円寺の客席。席に座る池亀さんと木田さん。二人の席の後ろに立つ伊藤さんです。杉並人。三人の方にインタビューしました。東京高円寺阿波踊り演劇。高円寺が踊る。区政施行90周年記念事業の一つとして、10月にザ・高円寺で、東京高円寺阿波踊り演劇、高円寺が踊るを上演します。夏の風物詩として行われている、東京高円寺阿波踊りの史実を、高牧民オーディションで選ばれた出演者と共に演劇で描きます。写真が4枚あります。1枚は、通りを威勢よく踊っていく、阿波踊り連の踊り手たち。コピーライト、東京高円寺阿波踊り。他3枚は、インタビュー中のそれぞれの写真です。インタビュー、脚本家、池亀サンタさん。プロフィール、池亀サンタ。脚本家、劇作家、演出家。昭和61年、佐賀県生まれ。芸人を目指して上京後、裏方として創作物に土台から関わりたいという思いで脚本家に転向。平成18年より演劇活動を本格的に始め、平成31年に劇団、マチルダ・アパルトマンを結成。劇団の活動を中心に、ドラマの脚本等も手掛ける。人の生活に焦点を当てた物語を得意としている。阿波踊りと共に生きたそれぞれの人生を描きたい。ぜひたくさんの人に見てもらいたいです。聞き手、演劇のテーマが東京高円寺阿波踊りと聞いたときはどう思いましたか？池亀、阿波踊りと演劇がどう融合するのか。当初はすぐにイメージが湧きませんでした。でも双方とも表現で見せるジャンル、きっと共通する部分はあるだろうし、融合することで新しいものが生まれる予感もしました。僕は以前少しだけ高円寺に住んでいたことがあり、阿波踊りの存在は知っていたんです。すごく盛り上がり、人を引きつけるものだと聞いていましたが、実際にどのようなものかは理解していなかった。なぜそこまで人を魅了するのか、その理由を探りたいという気持ちにも突き動かされました。聞き手、創作に際してどのようにイメージを膨らませていったのですか？池亀、まず資料を大量に読み込み、それから東京高円寺阿波踊り振興協会をはじめ、様々な方に話を聞きました。すると、歴史の中の出来事一つ一つに、時代ごとの人々の生活、ドラマ、思いがあることが見えてきた。同時に、東京高円寺阿波踊りというものが、たくさんの人の熱量や努力で築かれてきた面は当然あるけれど、ポイントとなっているのは、 意外にも偶然の出会いや事象だったりすることが分かってきて興味深かったです。聞き手、どんなストーリーの作品か少しご紹介いただけますか？池亀、東京高円寺阿波踊りに代々参加してきた四世代にわたる一つの家族を軸とした物語です。時代の移り変わりとともに、親子の関係、家族の捉え方、阿波踊りとの関わり方も変化してきたこと。どの時代でも、彼らはみんな自分の人生を生き、それぞれのターニングポイントに寄り添う形で阿波踊りが存在していたこと。そんな要素を盛り込んだストーリーになっています。聞き手、物語を作る上で大切にしたのはどのようなことですか？池亀、史実をただ伝えるだけでなく、そこに暮らす人々の生活をしっかりと切り取り伝えることです。四世代にわたる話ですから、当然僕自身が生きたことのない時代も物語に入ります。そういった時代の空気感を表現するのは難しい作業ではありましたが、様々な方に協力していただきながら、当時の空気を読み取っていきました。聞き手、池亀さんが考える演劇の魅力とは何でしょうか？池亀、演劇の最大の魅力は、やはり生物であることだと思っています。今、そこに人が立ち、その場でちゃんと人の感情が動き、時間とともに変化していく。それは、生物だから叶うことです。だからこそ、僕は脚本をかっちり決めすぎず、役者さんに瞬間瞬間を委ねている部分も少なくありません。脚本の余白を役者さんと共に作っていく。役者さんの心の中で役を育ててもらうようなイメージです。聞き手、今回の作品は、公僕民の皆さんが役者として舞台に立ちます。池亀、このような経験はとても貴重で、純粋に楽しみです。オーディションの選考に僕も立ち会いましたが、演技自体が初めてという人も多かったので、その人からにじみ出る生活感やキャラクター性をポイントに選考しました。結果的に、いろんな世代の人が役者として揃ったので、彼らの人生、彼らの生活感をそのまま役柄に合わせ、舞台に乗せていければと考えています。それぞれが持つ個性が輝くような演出になるといいなと思っています。聞き手、今回の作品が見る人にとってどんな作品になることを期待しますか？池亀、この数年間、コロナ禍で東京高円寺阿波踊りも従来の活動ができず、消化しきれない思いもあるかもしれません。そんな中、毎年、東京高円寺阿波踊りを楽しみにしていた人たちが、今回の舞台を見て、また阿波踊りを踊りたい、見に行きたいといった衝動、エネルギーを得ることに期待しています。そして、見た人それぞれが自分自身の人生と物語を重ね合わせ、思い思いの何かを持ち帰ってもらえると嬉しいです。高円寺を愛する人はもちろん、阿波踊りの熱狂に取り憑かれた人にも楽しんでもらえる作品です。誰もが共感できる人生のいろんなものが詰め込まれていますので、ぜひ劇場で味わってください。公僕民、伊藤義信さん。プロフィール、伊藤義信。昭和37年愛知県生まれ。今春に広告デザイン制作関連の会社を定年退職。数年前よりザ・高円寺での演劇ワークショップをはじめ、様々な地域活動に参加している。踊りもセリフもしっかりと自分のものにしていきたい。聞き手、今回の授業に応募したのはなぜですか？伊藤、定年退職した後に、自分が暮らす杉並で地域に関わっていける活動を探したいと、数年前から考えていました。最初の地域活動は、妻にやってみたらと勧められて、気軽に応募したザ・高円寺での演劇ワークショップ。僕自身、もともと ザ・高円寺がとても好きだったし、地域で文化的なことや社会的なことに携わっていきたかったので、とても良い機会でした。そのワークショップでは、俳優の木の花さんの指導を直接受けることができ、刺激的ですごい体験ができたんです。その後も何度か参加し、演じることの面白さに目覚めていたこともあり、今回の公募の話を聞いて、ぜひ参加したいと思いました。聞き手、東京高円寺阿波踊りのことは知っていましたか？伊藤、存在は知っていましたが、踊りは未経験。東京高円寺阿波踊りは見るものだと思っていたので、まさかこのような形で自分が挑戦することになるとは想像もしませんでした。経験者に聞くと、足の動きで10年、手の動きで10年というではないですか。それを数ヶ月で習得して舞台に立つと考えると責任重大だと感じます。ただ、阿波踊りが演劇になるのはすごく興味深いし、テーマである以上、できる限り身につけたいです。聞き手、本番に向けてどのような思いで稽古に励んでいますか？伊藤、一緒に演じるのは、職業も年齢も多様な個性豊かなメンバーばかり。そんな仲間たちと出会い、共に舞台を作っていけるのは楽しみで仕方ありません。以前の演劇ワークショップで木の花さんに、演じるというのはその場その状況を生きることだと教わりました。その言葉を肝に銘じて、今回の役もしっかりと自分に落とし込み、セリフを自分の言葉にできるように頑張ります。公募区民、木田七海さん。プロフィール、木田七海。平成15年、杉並区生まれ。幼い頃から、東京高円寺阿波踊りに親しんで育つ。小学1年生の時には、自身が踊る姿が阿波踊りのポスターの写真に採用されたことも。阿波踊りの魅力、町の人々の温かさを伝えられれば。聞き手、今回の授業に応募したのはなぜですか？木田、高円寺生まれ、高円寺育ち。東京高円寺阿波踊りのお囃子に包まれて育ち、物心ついた時には自然と踊り手になっていました。東京高円寺阿波踊りとともに成長したと言っても大げさではありません。家族や親戚みんなでずっと親しんできたものであり、当たり前のようにそばにある大きな存在。だからこそコロナ禍で以前のように踊ることができなくなってしまったことをとても残念に感じていました。そんな時、祖母が今回の公募を教えてくれたのです。お芝居の経験は全くなかったのですが、阿波踊りが好きな気持ちを伝え、楽しめたらいいなとオーディションに挑戦しました。合格となり、参加できることにとても感謝しています。聞き手、演劇の稽古に初めて挑戦してみていかがですか？木田、普段なかなか関わる機会のない世代の方、いろんな人生経験を積まれた方と出会える貴重な機会になっていると感じています。演劇の経験がある方には、こんなことを意識して演じてみたらどうかな、など、様々なアドバイスをいただき、とても勉強になっています。一方で、私自身は、阿波踊りの経験者としての力を活かしていけたらいいなと思っています。聞き手、今回演じることを通して、どんな思いを届けたいですか？木田、私自身、小さい頃は自分が踊ることを楽しんでいただけでした。でも、次第に、踊ることで見ている人が笑顔になり、喜んでくれるのが、東京高円寺阿波踊りなのだと気づきました。今回の舞台で、そんな魅力や楽しさを存分に伝えたいです。同時に、自分が生まれ育った阿波踊りが受け継がれてきた高円寺という街の空気感、街の人々の温かさも感じてもらえるといいなと思います。インタビュー終わり。区政施行90周年記念事業、東京高円寺阿波踊り演劇、高円寺が踊る公演情報、 日時、10月13日木曜、14日金曜、午後7時、15日土曜、午後1時、6時、16日日曜、午後2時。場所、ザ・高円寺、高円寺北 2-1-2。脚本演出、池上サンタ。費用、無料。定員、各200名程度。申し込み多数の場合は抽選です。申し込み、特設サイトから、9月19日までに申し込み。サイトのアドレスは、https://www.awaodori-engeki.jp。 問い合わせ、文化交流課文化振興担当。協力、NPO 法人、劇場創造ネットワーク、ザ・高円寺。NPO 法人、東京高円寺阿波踊り振興協会。杉並人ムービー。東京高円寺阿波踊り演劇、高円寺が踊るの脚本家、池上サンタさんと公僕民のインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。